ありがとうございます。息がぴったりだった。力強く心にしみる今日の礼拝にふさわしい賛美でした。感謝いたします。それでは本日のメッセージ箇所を拝読したいと思います。新約聖書のマルコの福音書12章をお開きください。13節から17節を拝読いたします。マルコの福音書12章です。マルコの福音書12章13節拝読いたします。さて彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは律法にかなっているのでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきではないでしょうか。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ金貨を持ってきなさい。持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。今日はこのところから神戸先生に神の国とこの世の緊張関係の中で生きる知識、生きる知恵との説教題で御言葉を取り継いでいただきます。神の国とこの世の緊張関係で生きる知恵。それでは神戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
ハレルヤ。主の皆を賛美いたします。主の祈りに見られる、御国が来ますようにというお祈りですけれども、神の国の住人として、神の律法、神の生き様を中心に生きるということが、求められています。この地に、主の御国がなるように、当然人間が作った日本の法律の上に、神の律法は存在し、そしてそのようになっているとクリスチャンは理解していると思いますが、またその実現のためにも苦労していると思います。もっともこの世の法律も別の意味では主が権威を委ねられており、人間の幸せのために与えられたものであると考えることもできます。それはローマ書の13章などに記されている通りです。私たちは神の国の住人だから、この日本の国の法律を無視して生きる、それでいいということにはならないわけです。例えば教会に献金をしているのだから日本の税金は払わなくてもいいのか、そういうことにはならないです。まあアメリカではですね、献金をするとそれが税額控除になるというそういうシステムが実はあるんですけれども、日本には残念ながらそれはないんですが、まあ、国によってですね、いろいろ制度は当然違います。神の国の律法に生きるのだから、この世の法律を無視して生きてよいということには、まあ、税金のことなどを考えてもなっていないというのは分かりやすいと思います。むしろクリスチャンは良い日本人として、日本の法律も、まあ、その人は日本人であればですけど、別にここには日本人のだけがいるわけではないので、それは上手に聞いていただきたいと思いますが、それぞれ自分の国の、まあ、法律といいますか、自分が住んでいるその法律を大切にしながら生きていくという必要があります。また原則的なところで矛盾することは多くの場合あまりないと思います。しかし時にこの世の法律と神の律法がぶつかるという場合が あります。全くないかというとそうではないというのは皆さんもご存知だと思います。そういう意味で緊張感の中に生きているということが言えるかと思います。使徒の働きでは人たちが権威ある者たちから主の言葉を語ってはならないと厳しく言われたという場面があります。使徒の働きの4章のところですけれども、3章である美しの門というところで男が癒されたというところから始まるその騒動の中で、祭司たちや宮の司祭長サドカイ人たちが脅すという場面があります。その中で今朝購読しました詩編の2編を引用して、そのことをですね、彼らが次のように理解したというくだりがあるんですね。なぜ異邦人たちは立ち騒ぎ、ごめんなさい、騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか、地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して、先ほど読んだ詩編の2編の1節2節の言葉です。そのようなことの実現であると認識していたわけですね。ヘロデとイエス様を十字架にかけたヘロデ、これはユダヤ人のポンティオピラト、ローマの総督、それらが結託してイエス様に敵対したのだと、そのように当時のクリスチャンたちは理解をしていました。そして5章の29節では一つの結論をですね、高らかに宣言します。それは人に従うより神に従うべきです。有名な言葉が語られています。クリスチャンとして生きていく上で神の国の実現のために生きることを覚悟するときに、レアケースであるとはいえ緊張感が走ることがあるわけですね。実は今日の聖書の箇所もそんなテンションの中での出来事として、イエス様は当時のユダヤの指導者と対峙したという、そのような場面です。この箇所からイエス様はどんな知恵を持って私たちに語ってくださっているのかということを今朝は整理して共に考えたいと思っています。一言お祈りをいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。主よ、あなたは私たちに命を与え、また罪の奴隷となっていた私たちを解放し、そして死の束縛からも解放し永遠の命を与えてくださいました。天の御国の住人となったわけですけれども、どうぞその天の御国の黄金律といいますか、その御言葉の実現のためにどうぞ私たちが心を向けることができるように、どうぞこの御言葉のひとときを豊かに祝福し、語る者も主はあなたの御前に虚しくし、あなたご自身がお語りいただくことができますように、一人一人の心の内にいらっしゃる聖霊様が御言葉に対する理解力を与えてくださいますように、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。まずテキストにですね、12章の13節からのところに注目していきたいと思いますけれども、今回のこのことはイエス様の実は言葉尻を捉えようとした罠であった、真剣な神学の議論ではなかったということは今読んだところから分かりますね。13節、さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデの者を数人イエスのところに使わした。純粋にイエス様のことを考えていたわけではないわけですね。イエス様も15節にあります、イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。欺瞞、難しい言葉ですけども、まあ企みといいますか、欺きといいますか、まあそういうものですよね。彼らはイエス様に質問します。14節、先生ってね、普通は尊敬する人に向かって言う言葉ですけどね、ここでは全然そうじゃないんですよ。私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。真理に基づいて神の道を教えるイエス様は、この世の権威であるカエサルに対して税金を納める必要があるのかないのかという問いですよね。皆さんはどういうふうに答えられますかね。 のを治める必要はありませんといえば、これはまさにローマに反することになりますから、当局から睨まれますよね。非常にリスクが高い。これもすぐにアウトですね。ノーというっていうのはなかなか、勇気があるというか、捉えられてしまう。じゃあイエスと言えばいいのか。神の道信条しているイエス様もカエサルの権威のもとにあるのかと人々が誤解をする危険性があるという、そういう言葉であろうかと思います。イエスというのがね、神様の方がカエサルよりも下であるかのような印象を与える言葉尻となる恐れがあった。ユダヤ人のあんまり論理的ではないこう敵意を受ける結果となるような答え、これがイエスだと言えると思います。でイエスと答えてもノーと答えてもイエス様の立場は悪くなるという、巧妙に仕掛けられた罠だったと考えられるところですよね。で、今さらっと説明しましたけども、この説明で納得いくかっていうところを少し掘り下げたいんですが、私はもちろんいろんな仲介書を今までも読んだり、いろんなそれこそ大学の時には宗教学でこの箇所を扱った先生がいましたのでね、へえと思って聞いたのも覚えてますし、ある別の先生がこのところから政教分離の話を導かれた方もいらっしゃって、いろんな解釈あるなっていうのがね、非常に興味深いところですけれども、ここは冷静に確認の必要な箇所だと思っています。と言いますのは、脳の方はそれはローマに反抗するような感じになるんで睨まれるし危ないよねっていうのはそれはいいんですけど、イエスの方なんですよね。私がなんでと思うのは、税金を納める必要があると答えるのがそんなに問題があるのかということです。先ほども言いましたように、私たちはクリスチャンとして、日本人としてですね、日本人クリスチャンとして税金を納める普通に当たり前に知ってませんか。いや、私たちは神の国の住人だから日本国に税金を払う必要ありませんなんて言ってですね、日本国の権威は認めませんと言って払わないというオプションは多分皆さん通っておられないと思うんです。ですからそれがそんなに問題あるのかというのが素朴な疑問ですよね。良い心で国の権威に従うことは、先ほども触れましたようにパウロも、でまた第一ペテロでもですね、そのことを記されていますから、使徒たちは皆国の権威というのをとても尊重していたということは、これは疑いようのないところであります。ただここはですね、感情的な対立が生まれる可能性があるということがやはり、考えられるところですよね。イエス様、不必要な対立を、賢く避けるという選択をされたのではないかなと思われるんですね。このユダヤ人の心が離れていってしまうからという、そういう説明されるんですけども、それはねちょっと弱いと思うんですよ。別にそれこそイエス様はそんなねユダヤ人の顔色なんかも、ローマ人の顔色も見ないんですけども、別にユダヤ人の顔色もね見るような方ではありませんから、そういうことではないんじゃないかなと思うんですよね。むしろ人々が神の国のメッセージの大切さを誤解することの方が、大きなダメージがあるんではないかと思われます。私たちはローマの支配下にあり、それに従うことが絶対的に必要だというような、そういうふうに、そういう従順主義みたいなのに陥ってはいけないという、そういうイエス様の思いがあったのではないかと思うんですよね。イエスという答えがですね、もたらす、いろんな影響ということを、考えられたのではないかと思うんです。で、本当そうですかというところをさらにちょっと深く掘り下げたいと思うんですけれども、イエス様のその答えの方からですね、さらに考えたいと思います。イエス様の、賢い答え、今日で言えば知恵ですけれども、イエス様はその問いかけに対して、なぜ私を試すのですか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい、デナリ銀貨、よく出てくるデナリっていうね、一日の報酬分、人頭税じゃないかと言われていますけれども、でそれが誰の銘が、誰の肖像と銘ですか、そしたら彼らは返せるのですと答えました。で有名な、返せるものは返せるに、 神のものは神に返しなさいと語られたという箇所ですね。でこの答えをイエス様が語られると、イエスの言葉に驚嘆したと書いてありますね。何を驚いたんでしょうか、人々は。何を驚いたと思いますか。少しじっくり考えたいと思うんですけども、まあ、これはこの答えの優れているところは、普通お金、まあ、当時ではこのデナリですけども、そのお金がカエサルのものであると認識はしていなかったと思います。私たちも自分たちがお金を持っているときに、これは日本銀行券だから日本のものだと思っているという人はどれくらいいるでしょうか。おそらくお金は自分のものだと思って生きていませんか。そうですよね。その私たちの認識とですね、違う視点をイエス様が提示されたというところが驚くべきところですよね。このカエサルという権威のもとに人々は生活しているんですよ、これを用いているってことはっていう、そのことを見破った見識です。これがすごいですよね。日本の円を使っているときに、私たちが日本国の権威のもとにあると考えて生活しているか、あまり考えていないと思います。まあ、実際はね、でもそうなんですよね。このお金の確かさ、今度銀行券がね、新しく20年ぶりに発行されるって言ってね、まあ、肖像がまた変わりますけどね。普通大体間違いなく自分のものだと考えているわけですよ、お金はね。しかしイエス様はその心の前提ですら一歩下がって考えるという知恵を持っておられました。そこに驚嘆があったわけですね。でこの考えは実はこのローマ帝国のもとにあってですね、このカエサルの権威がどうのっていうだけじゃなくって、私たちにもメッセージが飛んでくるわけですね。それは富やお金は自分のものであると考えている私たちの考え方、そこに一石を投じます。実は全ては神様のものであるという視点が見えてくるからです。すべての富は実は背後に神様がいらっしゃると考えるべきだと言えます。しかしそのことを私たちは意外に忘れているんですね。でイエス様が答えたこの17節の答え、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいというときに、これは実はこのパリサイ人とヘロデ党の数人が来て質問したその答えそのものには答えていないということに気づかれるでしょうか。 A か B かということに対してですね、実は答えられなかったんですよ、これね。直接的な答えはされなかったんです。イエスかノーかというその質問にですね、それにまあまあと乗らなかった。まあ、よくありますよね、これですね、イエスかですかノーですかとかね、どっちかで答えなさいとか言って国会のね、なんかそういうのもよくありますけどね、人生はそんな簡単なものではない。税金を払わなくていいとはイエス様は言われませんでしたし、同時に神様の献金が大切であるということを否定することももちろんなかったんですよね。私たちに委ねられている富とは何なのかということを私たち一人一人がよく考える必要があるということをイエス様は私たちに教えられたわけですよね。で、この富のことに関して一つ別の箇所にですね、イエス様がどう考えておられたか分かりやすい箇所があります。これはマタイの福音書の17章、ちょっとこれちょっと準備してないんですけども、聖書ある方は開いてください。マタイの福音書17章の27節からのところで、こういう24節からのところでこういう記事がありますので、それをお読みいたします。彼らがカペナウムに着いたとき、神殿税を集める人たちがペテロのところに近寄ってきていった。あなた方の先生は神殿税を納めないのですか。彼は納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から先にこう言われた。シモン、あなたはどう思いますか。地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか。自分の子たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。 ですから子たちにはその義務がないのです。しかしあの人たちをつまずかせないために湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると仕立てる銀貨1枚が見つかります。それを取って私とあなたの分として納めなさい。これ非常に驚くべきイエス様の言葉であると思わないでしょうか。宮の神殿税を納めるように集金係が来たとき、これはまあローマ帝国じゃなくて、まあユダヤ人の中でのまあ権威の中のことで、宮の神殿税というのがあったみたいですけれども、そしたら釣りをしてその中にあったお金を捧げなさいっていう、すごいことイエス様は言われたんですよね。でイエス様はこのご自分が神殿のまあ主ですよね、神様の御子ですからね。でまあ、税や貢ぎ物というのは自分たちのから取るんですか、それとも他の人たちからですかって聞いて、ペテロに言ってですね、他の人たちからですペテロ答えると、ですから子たちにはその義務がないのです。イエス様には別にその税金、こう神殿税を払う義務はないと言われたんですよ。すごいこと言われましたね。しかしあの人たちをつまずかせないために湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると仕立てる銀貨一枚が見つかります。それを取って私とあなたを分として納めなさい。つまずかせないために、ね、私たちも今もうちょっとしたら確定申告の時期になりますけども、いや日本の人々をつまずかせないために釣りをしてその中から出るお金を税金として払いなさいなんてそんなのありみたいな感じになりますよね。これイエス様でもそれされたんですよね。びっくりしますよね。でもイエス様はこの世の富の本質と実際の神様の富というものの違いというものを、まあ、明確に意識しておられたということをこの言葉は私たちに示していると思います。まあ、私たちは神の国の現実にも生きつつ、この世の価値観の中にも生きているという現実がイエス様の言葉にもあったわけですよね。まあ、ここでは直接にはつまずかせないためにでしたね。この権威が神の国の権威に勝るからなんてそんなことはないんですよ。で私たちも日本国に税金払いますよ。でもそれは神の国の権威が日本国よりも下だ、そんなバカな、そんなことはないんです。私たちはこの世に生きる者として、この世の法律や常識を無視して生きるということはありません。それが進められているわけではないんです。むしろ他の箇所にもありますように、この順法精神というのはとても大切で、まあ、大きな元となっている神の律法を大切にするという心の延長線上にですね、私たちはこの世の法律も大切に考えるべきです。順法精神という言葉は、まあ、法律の表面だけではなくて中身を理解して守るという意味ですけれども、いや日本の国の、ね、法律種が地面だけ守っておけばいいやって、そんなことはないですよね。でもその法律を守るという私たちの心の根がですね、何を大切にしているかということは実は問われます。神様の律法を守るっていうのはそれは素晴らしいことですけれども、それですら私たちの心が伴わないときには非常に大きな問題になるということをイエス様は指摘された箇所があります。これはマルコの7章の7節なんですけれども、彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えとして教えるんだからと語られた、そういう箇所があります。当時の律法学者たちがですね、本当に律法大切だ、神様の律法を守ることは大切だと教えていて、イエス様も別にそのこと自体は反対していないわけですね。でもその心が伴っていないのは虚しいよね、礼拝も虚しいよね、人間の命令を教えとして教えるだけだから、伝統だとかあるいは今までこうだったからとか、これでもいわゆる人間の教えですよね。神様の御心を無視した伝統主義、しきたり、イエス様は完全に否定されました。でも私たちはそういうことに非常に流されやすいわけですよね。すべてのものにでももちろん意味があって、そこがどうしてそういう伝統があるのか、神様はそこに何を良いものを置かれたのか、これを理解しつつそれを守っていくというのは、これはとても大切です。でもその言葉があるから、この法律があるからそれを守る、これは順法精神ではないんですよね。順法精神というのはその中身を理解してそのように生きる。その法律が時代に合わなくなれば 変えるということも、まあ、あり得るのがこの世の世界の法律です。神の国の御言葉は決して変わらないですよ。どちらが権威がありますか。これはもう明らかであります。大切なのは、すべてのものは神様のものであるという大原則の中で生きるということであり、それを無視することがあってはならない。時に神の原則とこの世の原則がぶつかることは残念ながらあります。その時には命がけで戦わなくてはならないということは、まあ、歴史の中でも起こってきましたし、私たちもひょっとしたらそのような戦いに向き合わなければならないという場合もあるかもしれません。まあ、そんな大きな枠組みだけではなくて、実は私たち日々の小さな行為の中にも見られる戦いです。神様の原則、神様の御心を大切に生きるのか、それともそうではない私たち自身の中から生まれてくる考え方、あるいは伝統、そのようなものにこだわるのか。心と中身が大切であるという考え方についてもう少し深めたいと思います。例えば従順、神様に従う、その価値は聖書の中で非常に大切なこととして語られています。しかしその心が大切なのは言うまでもありません。まあ、一番良くないのは神様に不従順であるということですね。神様なんかいるか、それも従うかい。まあ、そういう人もね、本当に神様の愛を知らないから言ってるだけっていうところもあるんですけども、神様のご愛を知ったらね、神様が最善をなしてくださると知れば神様に従っていこうっていう気持ちに、まあ、なると思うんですけども、少なくとも私はそういうふうに思いますけども、自分勝手に生きて神を無視し、人を人とも思わないような生き方、これは一番良くないですよね。これは分かりやすいわけです。まあ、もちろん分かりやすくても誰でもそうやって生きているかというと、まあ、それはまた別の話なんですけれども、まあ、神様に不従順というのはこれ一番良くないですよね。これはいいです。じゃあ従順だったらいいのかという話です今度ね。神様を愛して献身して従順であるということは、これはとても大切なことなんですけれども、従順だったらそれでいいんですかと問いかけたいと思います。世の中には愛のない屈服、計算的な従順というのがあるわけですよね。マルコの福音書のイエス様の権威の描写の中で、悪霊たちがイエス様の権威に従うという表現があります。これは力の前での屈服であり、愛のない従順ですね。神様はそんなものを求めるわけではないです。マルコの福音書の1章のですね、23節からのところ、ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしきたのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖女です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。この悪霊はイエス様の言葉に従ったんですよ。従順だったんですよね。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。これ従っているからといってそれでいいか、そういう話ではないですよね。イエス様の権威と力は悪霊たちに明白でしたけれども、それを人間が従順になるためにこの表すことはされなかったのがイエス様のミニストリーなんですよね。イエス様はもちろん癒しの奇跡を行ったり、パンの奇跡を行ったり、さまざまな技は確かになされたんですけれども、まあ、ある意味ですね、人間が従わない自由は認めておられたとも言えるんですよね。多くの人々がイエス様の技を見ながらも信じなかったんです。まあ、同じようにこの世の法律を守るという時にも、その心が問われているっていうのは少し分かってくるのではないかと思います。法律に触れないからその穴をついてうまいことやればいいというのは、私たちクリスチャンの取るべき態度ではないわけですよね。また逆に法律で人をコントロールしたりっていうのも違いますよね。心が神様への愛と自由に向けられていなければ、表面的な従順は従順ではないのです。 この世の法律を全部守っているけれども、あるいは聖書の教えはすごい守っているけれども、神様の愛も信じない、自由も何もない、そういう苦しみちゃんがいるというのも残念ながら私たちの現実かもしれません。まあ、これが当時の律法学者たちがね、陥った罠でした。彼らが守っていたのは宗教的なエリート意識であったり、まあ、いろんな理由は考えられるでしょうけれども、神様の愛とか憐れみということは少し分かっていなかったようであります。聖書の、私たちが信じている聖書の世界は愛と平安、希望、喜び、自由と解放の恵みです。法律で人を束縛する用い方はしないですよ。それは私たちのために主が用意してきてくださった良いものだから、そうしよう、いや、ここにこう書いてるからこうすべきだ、そんなものではないわけですよね。でもいかに簡単に私たちはついそういうふうに言ってしまうか、これ難しいんですよね。私たちの中にやっぱり不従順な心があるので、そういう、なんて言いますかね、せっかく良いものとして与えられているものに関わらず、もうそんな嫌だよっていうような時はね、いやでもこれは法律ですからみたいな言い方をされる場合は当然あるんですけれども自立したクリスチャンはそういう議論にはならない。まあ、ここにね、本当に私たちこの世の中に生きていく中で本当にこの、罠がねあるんだということを教えられます。ですからこの罠に陥らないように、絶えず私たちは自分自身をイエス様の前にこう捧げている必要があるわけですよね。今朝はこの有名な箇所から、この世の法律と神の法律の緊張の中に生きる私たちの姿について振り返りました。この箇所からですね、教会は世とは関係ないという適応をする方が前いらっしゃって、それ先ほども言いました、私すごくびっくりしたんですけど、それはおそらく逆ですよね。よりよく世の中には関わり、私たちの光を世の中で輝かしていく必要がある。もちろん世の中の富至上主義の考え方や競争主義とは一線を画するものではありますけれども、私たちの教会が単なる世人々の集団になってしまうならば、主の福音宣教の技は前進しないのです。むしろ私たちは出て行って福音を伝える責任があるということを理解しておく必要はあります。で、そのチャレンジは実は私たち一人一人に委ねられています。カエサルのものはカエサルに、神のものは神にと言われたイエス様は、あなたはどのように自分の人生を用いるのですかと問われるわけですね。もう一度最初のテーマについて考えましょう。神の国とこの世の緊張感の中で生きる知恵とは何でしょうか。それは全ては神様のものであるということを認めつつ、この世の中にも生きていくという現実的な対応だ。しかし神様のものではないかのようにこの世の富に向き合っているならば、それは大きな落とし穴ですよね。皆さんは神様のものを神様にお返しになっておられるでしょうか。レプタどうか2つを捧げたヤモメの女性はイエス様に何と言われたでしょうか。すべての富は主のものであるというときに、私たちはそれをどのように扱えばよいのでしょうか。その基準は聖書に記されているんでしょうか、いないのでしょうか。その答えは今朝皆さんが自分で出さなければならないものです。神様はですね、皆さんからすべてのものを取り上げてですね、もうすべてを捧げろとかね、そんなこと言ってないですよね。神様は私たちに本当に良いものをあふれるばかりに与えてくださり、恵みを与えてくださっていますよね。でもその恵みが神様からの恵みであるということを感謝して受け取って生きるという、その適応はどのように私たちを考えたらよいのでしょうか。イスラエルの人々は毎日マナーを与えられて恵みを受け続けていたにもかかわらず、ああもうこんなのは飽き飽きだ、もう文句だらだら、すごい、これは反面教師だと言われていますよね。しかしあれは特別にイスラエルの人たちが悪かったわけじゃなくって、 私たちの心の現実、いかに神様の恵みを忘れやすいものではないかと思わされます。そしてそのためにまたイエス様に向かってですね、本当にそうです、主は憐れんでください、どうぞ助けてください、主は私の人生をどのように用いたいと願っておられるのですか、そのように祈って歩むということが必要ではないでしょうか。月曜日から土曜日はこの世の中でこの世の基準として生き、日曜日だけ教会で教会の基準として生きる、そんな政教分離ありえないですね。私たちは月曜日から土曜日も主の民として生きるんですよね。本当にこの神様の大いなる権威の中に私たちが生きているのだということの理解をさらに深めていければなと思っております。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。主は私たちは神の国の住人として、天の御国の住人として今この地上に使わされております。そしてそれは私たちがこの委ねられているものを主の御心にかなって用いるようにというチャレンジでもあります。私たちの周りにいる多くのノンクリスチャンの方々、その方々と私たちはどのようにコミュニケーションを持ち関わっていけばよいのでしょうか。主よ、あなたが憐れみ深い方であったように、私たちのうちにも憐れみを与えてください。そして主よ、どうぞ私たちがあなたに委ねられたものを主と共に用いることができるように、主よ、また私たちに本当に良いものを満たしてくださるそのお方に、あなたに期待して歩み続けることができますように。経済的な不安を持っている方、あるいは今日の糧がなくて困っている方、そんな方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ主よ、どうぞ憐れんでください。そして主よ、あなたが豊かに私たちに与えてくださる方であるということを知ることができますように、経験することができますように、そしてその委ねられたものをまたあなたにお返ししていくことができますように導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではただいまから聖餐式を行いたいと思います。